らの問題を抱えている日本、人々は不安や悩みを抱えながら生きている。
そんな時こそ笑いを。楽しい声が集まる場所が今ここに。皆様、本日はファニーボイスルームにご来店いただき誠にありがとうございます。パーソナリティのゆいです。
マリーです。
はい、本日の出張は私ゆいでお送りいたします。
はい、
ニップがね、また本日もお休みで、
そういう
ね、なかなか3人揃わなくてちょっと寂しいですね。寂しいといえば夏ももう終わりかけっていうか終わってしまって9月になりましたが、だけどオープニングトークテーマは夏休みの宿題。
あ、でも東京の人ってギリギリ9月の頭も休みだったりしない？
はい、9月1日からとかね、微妙なとこだよ ね、で、ほら、だから夏休みの宿題さ、最後にやる人、最初にやる人、ちゃんとやっていく人、どれ？
最初にちょっとなんかやってる人みたいな感じでやってちょっとやって、
はい、
真ん中で超遊んで、はい、結局後半にわーってやる人。
あー、なるほどね。
全くやらないでっていうよりは最初にちょっとずつやればいいんでしょってだんだんやっていくんだけど、途中でお盆だからおばあちゃん家帰省するよとか海行くよとかっていう行事が重なると、はい、もうその瞬間からもう宿題を放棄して行事が終わった瞬間にやーべーみたいな感じ。
なるほど。自由研究ってあった？
あったあった。
何やった？
記憶してるのは、なんか割り箸でなんで笑うの？
ごめん。
え、なんで笑うの？
いや、小学生だもんね。はい、ごめん、割り箸で。
そうだよ、そうだよ、割り箸。え、なに、中学校とかでもあんの？自由研究。
ないないないない。
でしょ？でしょ？ほら、割り箸で家作ったのと、うん、あと親父に作ってもらったんだって、あ、手伝ってもらったっていうか、やった、
うん、
あのね、あの青森のねぷたってあるんだけど、
はいはいはいはい、
それのね、金魚ねぷたっていうのがあって、みんなが知っているねぷたとはまた違うやつがあるのね、うん、金魚の形してるんだけど、はい、で、あの作りは一緒なんだけど、その金魚ねぷたを作ったのと、
はい、
この あとなんかあれ作ったな、なんかあの水槽みたいな、
水槽
なんかね、紙でね、うん、なんかね、構造は覚えてるの。紙で、こう、絵描くじゃん、
はいはいはい、
紙に絵描、画用紙で絵描いて、
はい、
あのティッシュの箱みたいなの下に置いて、
うん、
で、上に紐から紐でこう吊るした、
うん、
魚の絵の切り絵みたいなのをぶら下げて、
はいはい、
で、横からあのドライヤーとかで扇風機でやってたらこう
動く
パサーって動くよみたいな。
結構で真面目に作っちゃったんだね。
そうそう、でも雑だったけど。
まあね、
うん、
そっか。ダシターが父親と一緒に手作り石鹸っていうのを作ったんだけど、
お
ー、すっごく臭かったんだよね。これが一周離れつ出来になっちゃって、
お
大変でした。
結局それ何使えるような石鹸にはなったの？
持ってっても臭くてどうにもなんないからさ。いや、石鹸の成分だったんだけど本当にね臭かったんだよね。
香料とか入れた？
入れてないんだと思う。
あ、だからじゃん。
うん、
まあうち石鹸作ったことないからさ、元の石鹸の匂いが分かんないんだけど、だからじゃん。
うん、すっごい臭かった記憶がありますね。皆さん、今の小学生の皆さんはね、どんなの作ってるんだろうね。
今でもあるじゃん、自由研究グッズみたいな。
あ、きっと売ってるね。
全然あるよね。
すごいよね。
うちまで欲しいって言ったらお母さんがね、そんな高いものなくてもできるでしょみたいな感じで
買
って
くれる。はい、皆さん自由研究は自分で頑張りましょうね。本日のご予約はてるてるゆいの心に響いた言葉の紹介と動詞に帰ろうダジャレなぞなぞです。最後まで笑顔でお聞きください。この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りしております。心に響いた言葉紹介。このコーナーは私ゆいが読んだ本やコミック、舞台、音楽などなどの心に響いた言葉を紹介するコーナーですが、ちょっと今回真面目に語ろうかなと、マリーと2人で真面目に語ろうかなって思う。じゃない、じゃん。今さ、すごく話題になってるんですけど、うんうん、裸足の弦の閲覧禁止についてどう思う？ていうか裸足の弦知ってる？
知ってる知ってる。
読んだ？
いや、うちがね、これ小学校とかでしょ、
はいはい、
大体、
うん、
なんかね、読んでる人はいた、うんうん、けど うちは裸足のゲンよりブラックジャックを読んでた。
あーでもさ、そこってまた同じような話になってさ、裸足のゲンの閲覧禁止の理由に、うん、首ちょんぱとか、まあ、女性の暴行とか、そういったの理由だけど、でもそういったの理由にしてたらさ、ブラックジャックも結構きつくない？画像的に。
うん、
今の少年雑誌とかでも戦うシーンで首とかザクーとかさ、
まあでも要はさ、まあ、少年だからジャンプとかでしょ、ジャンプってあれだって青年誌だから、青年ってあのなんていうの、普通に大人でも読めるようなもので
、も少年も読んでるじゃん。でしかもなんか人が人食べちゃうのとか18禁はわかるじゃない。
要はだから、多分そういういわゆる何まあ、くぐろいっていうのグロテスクな表現というよりは、この作品に関してはあれなんじゃないの。要はだから何まあ、過去日本がやったことだけど、なんかそれをなんかダイレクトに書いてるからとかじゃないの。でもなんかうちニュースで見たけど、この方がなんかこれを書いた時に、言ってたのが、ここまでだったら見せても別に問題はないみたいなことをすごい一生懸命考えてできた作品らしいから、うちは別になんとも思わないけど、要はあれじゃん、日本でさ結構さ平和ボケしてるからさ、ああいうのを見るとさ、うちの子供に変な影響が映るみたいな、そういう方がいるんじゃないの。多分わからないけど、でも実際だって街頭インタビューとか見ててもさ、なんか別に日本がやったことだからそれはそれで受け止めていけばいいと思いますみたいな意見がほとんどだったじゃん。
そうなんだよね。これ作者が中澤啓治さんっていう方で、2012年にお亡くなりになってるんだけども、この方ご本人が小学校1年生の時に広島で被爆して、その時にご両親とお姉さんと弟を亡くしてるんだよね、で確かにこれ自書伝みたいに自分の体験したエピソード書いてるわけだしさ、で実際にさっきマリーも言ったけども、ありのままを書こうと思っていたけども、あまりにも凄まじい描写となってしまうため、読む者が怖がらないように抑えたって書いてるんだよね。でもさ、それに戦争ってやっぱりさ伝えていかなきゃいけないと思わない？日本が悪いとか海外が悪いとかじゃなくてさ、繰り返してはいけないことだと思うんだよね、やっぱり絶対的に。
要はだから、なんかあれじゃん、なんかに日本なんかね、そう政治家の方がやることってね、なんかね、なんか何か問題がありました、じゃあここの問題だけをなんかでカバーしようみたいなのが多いのよ。
あ
うちが見ててね、まあ非難するわけじゃないけど、だからその根本的な、だからなんでそれをそうなったかっていう、ここの元を立たないと、ここだけやってもじゃあこれはじゃあこれはってなるじゃん。
そうだね、
同じような土俵にいる他のものに対してこれの対処はこれの対処はってなるから、そこをやるんじゃなくてもっと一番下の元を立たないっていうか、元の解決をしないと意味がないわけじゃん。だってこれに関してもさ、さっき言ったけどさ、そういうだからジャンプとかのね、そういうグロテスクなシーンとか、それこそゲームだってそうでしょ。
そうだね、
でもあれは年齢設定してるものもあるけど、ってことでしょ。
そうなんだよね。でもね、有川博さんの図書館戦争って本なんかあるんだけども、
知ってる知ってる、これは読んだ。
あれとかね、ほんとそうじゃない、読むもののさ対象を縛る、18禁はさアダルトだから、確かにそれは見せちゃダメだってのは分かるけどもさ、こういった戦争のお話でどうなんだろうね。でも戦争を今の日本人ってもう皆さん忘れてるっていうか知らないじゃない。小学生の子たちが見ちゃダメっていうのはどうかいけなくない？
でもなんか、一応だって一応って言ったらまああれだけど、学校で教えられるじゃない。
あそうだね、
なんかうちの中でね、なんかね、そのやったことを一生罪として生きていけっていう風に思うことは違うと思うの。いやなんかそれはそれで大事だけどさ、その自分がこういうことを昔の先輩方がやってたっていう認識もなきゃいけないし、こういうことされてたんだよってことも知ってなきゃいけないけど、だからといってじゃあ今まで戦争とかでな、日本がね攻めていって亡くなった国の人たちに毎回毎回ごめんなさいごめんなさいみたいな感じで、そういう気持ちで生きていけみたいなのとはまた違うと思うんだ。それはそれで覚えておくというか、それはそれでちゃんとそういうことをしてたんだな自分たちはっていう風に認識をして今の生活を続ければいいと思う。
だからあれだよね、私が思うのは二度と繰り返しちゃいけない事実。そうそうそうそう、だから戦争を知らないで、本当さっきマリーが言った平和ボケしてるとさ、また戦争みたいなことしそうな雰囲気になるっていうかさ、
まあ日本は多分しないと思うけど、
ね、日本はね、そうだね、うん、でも戦争を知らないからっていうところはあると思うんだよね、うん、やっぱり難しいよね、そういった意味では。
多分知らないことはないと思うよ。
そうかな、事実として。じゃあでもさ、昔私たちが子供の頃乗ってたかわいそうな像、花子の話とか、今は教科書に載ってないんだよ、ああいうの全部。
まあだからそこはもうあれだよね、うちらは何にもできない。だからあれじゃない、親がちゃんと教えればそれでいいんじゃないの。
ああ、なるほど。
極論だけど、極論だけど、だからこれを読む読まないとか、制限をいちいち国がやってる意味がうちは分から
ん。 あれだよね、まだ読ませたくないと思ったら、親が子供に
読ませなきゃいい
し、親が一緒に読めばいいし、
子供が読みたいと言っているものに関しては読ませてあげればいいんじゃない、うちは、うちはね、
だから読書の自由を奪うことはないよね、そんな学校に許可制でしょ結局、学校が良くないものっていう判断したんだとしたら間違いだよね、それは。
まあでもあれじゃない、要はさ、それを見てさ、そういうことを真似するような子が増えるかもしれない。
待って待って、これ戦争時だから、
わかんないわかんないじゃん。そういう表現わかんない、それ見てさ、あ、こんな簡単に人って死ぬんだとか思ったらさ、やっちゃう人もいるから、こういう世の中になるわけでしょ。
え、でもね、それってさ、裸足の弦っていうかゲームだよね、ゲームの影響、ゲームが悪いっていうんじゃなくて、前なんか秋葉原のとかでもさ、リセットできると思ったっていうような発言する子とか、ゲーム見てやって殺してみたいと思ったとか、銃撃ってみたいと思ったとか言ってるから
、いやでもわかんないじゃん、だって実際さ、要は放射線でそういう風になりました、じゃあ本当にそうなるかやってみたいなっていう興味心が湧くかもしれないじゃん、そういうことでしょ日本に言ってることは。
そうなんだろうね、
それが怖いからっていうのもあると思うよ、うちは絶対なきにしもあらず。
でもさ、その発想怖いよね、
だってできるよ、うちの中でそういう発想ができるんだもん。
そうだよね、
そしたらできるでしょ、好奇心が。
でもさ、その発想怖いよね、
でしょ、
裸足の弦に関わらず全ての漫画や本とかテレビとか見てもさ、そういう発想しちゃう人がいるとしたらすっごい怖くない、
でも人だからそれを止める、だからそういう子にならないように親がちゃんと面倒見ればいいんじゃない。超なんか投げた
投げたね。でもさ、親の責任も、責任とか育て方だよね、
と思うよ。だって別に、うちは何も、うちの親は別に戦争はこういうのだったんだよとか何一つ言ってないけどさ、勝手にうちはこうやって認識してるわけでしょ、
なるほどね、そっか、終戦記念日とか、まあそういうのがあるわけだし、あるわけって言い方したら変だけど、まあ、そういうのも含めて、じゃあ教えていかなきゃいけないことだし、ことだし、やっぱ忘れてはいけないし、二度と起こなしてはいけない事実として、子供たちには教えていけばいいって思う、
と思うけどね。だって実際うち今戦争と離れるけど、うち某有名なあの列車事故でうちは知人を何人か亡くしてるからね。
あ、
で、阪神の地震でも知人亡くしてるからね。
そうだよね、そっかそっか、
でも結局それはさ、今となってはもうあれじゃん、東北大震災の方に持っていかれてるでしょ。
まあ持ってかれて表現悪いけど、そうだね。
関西人的には持っていかれちゃったって。でも別にうちはそれはそれで覚えてるからさ、別に忘れることもないし、
何事もそうだね、大切だったことで風化させちゃいけないっていうこともそうだし、まあ閲覧禁止はやりすぎだとは思うけども、
そもそもね、日本人はね、物のね、物をね、大切にしなさすぎるんだよ。そこ
にまとめますか。なるほどね、
まあ、ちょっと物を大切にしなさい。
まあそうですね、
私含め。
でもそれ確かに一理あるかもしれないですね、まあ本当に裸足の弦にはいろんな名言もありますし、いろいろと皆さんが感じること思うこともあるんで、読む自由ってのはあると思うんで、
そうね、
あえて私がここで紹介はしないんですけど、賛否両論あると思うんですけどね、作品そのものが戦争を伝えるための漫画だと思うんで、皆さんもそれぞれ考えていって、
ね、
戦争はやっぱ繰り返していけない事実なんで、そこをね、考えていってほしいなーなんて思います。てるてるゆいの心に響いた名言紹介でした。